ラジオ視聴室をお送りします。橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いします。皆様のご家庭にも広報須賀川12月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川をご準備ください。より話が分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。2019年を振り返るということで、6ページ7ページですね、はい、2019年の主な出来事が掲載されています。今年1年を振り返りながら順を追って橋本市長にご感想などを伺いたいと思います。まず1月から3月までになりますが、やはり何といっても市民交流センターてってのオープンではないでしょうかね。
そうですね、本当に、まあ、市民の皆さんも待ち望んでいただいた待望のオープンだったですけれど、その期待感がこうあの時のですね、オープンのセレモニーでもすごく伝わってきましたし、あと何よりですね、このウルトラFMが開局したということも大変大きかったと思います。で、当初こう30万人というのをですね、我々の目標の来場者数にしてましたけれど、もうすでにですね、おかげさまで60万人以上の方が、ご来場いただいているってことで、大変嬉しく感じてます。それから2月になりますけれど、記念日協会の方から、特撮の日というのをですね、登録証を授与されまして、またその後に、今年もですね、アニメの聖地としての認定をいただいたということで、須賀川市がですね、全国にアピールさらにできる特色をですね、伝える大きな手段になるかと思います。それから2月の27日、市民の皆さんも大変関心を持っていただいてました、いわゆる JT 跡地ですけれど、茶畑地区の産業拠点整備事業ということで、大和ハウス工業株式会社とですね、土地売買契約を結びました。で、つい先日ですけれど、いよいよですね、その物流拠点の施設の地鎮祭が行われましたので、建設がですね、スタートされるようであります。
では次に4月から6月までの出来事はいかがでしょうか。
はい、4月といえば、新年度がスタートするという、そういう時になるんですけれど、ここにも記載させていただいてますけど、1日に須賀川市の手話言語条例が施行されました。3月の定例会でですね、議決をいただいたこの言語条例ですけれど、手話をですね、健常者も、あるいは耳の聴覚障害者の皆さんも、どちらもですね、言語としてしっかり認識をしながらですね、須賀川市としては取り組んでいきたいということで、ぜひ市民の皆さんにもですね、手話をこの言語として活用いただければありがたいなと思います。それと4日のに記載されてますけれど、台湾の定期チャーター便が、新規就航ということでですね、実はこれ県と一緒に私も何度か台湾を邪魔して、要請をしてきた、成果の一つだろうというふうに思ってますけれど、残念ながら国際定期便がですね、運休状態が長く続いていますけれど、今回こうやって台湾とですね、定期チャーターということですけれども、週に数便がですね、福島空港から離発着するという状況になりますので、これがこう成果が上がっていくとですね、定期化されていくのではないかという期待感も持ってですね、ぜひ福島空港の利活用を進めていきたいなと思います。5月には図書館総合展というのがですね、18日に開催されました。で、てっては図書館を中心にした複合施設ですけれど、この複合施設 を整備することによって、今まで本に触れる機会のなかった方もその図書館を身近に感じていただけるっていう意味では、てっては大変その注目をいただいている施設でもありますので、全国からですね、多くの図書館関係者の方がおいでになってご覧いただいたということで、大変我々としてもですね、有意義なフォーラムになったなというふうに思います。
では6月はどうでしょうか。
6月はですね、1日に2020年の東京オリンピックの聖火がですね、半世紀ぶりに須賀川を通過するということが決定されました。で、我々としてもその強く求めてきてまいりましたし、市民の皆さんからもその熱い思いをですね、我々にも訴えていただきましたけれども、この決定によって岩瀬郡、石川郡とも一緒にですね、この須賀川のおそらくメインの通りになると思いますけれど、こちらでですね、大いに聖火リレーをですね、盛り上げて東京オリンピックにつなげたいなと思います。
はい、次に7月から9月までの出来事を振り返っていただきたいと思います。
はい、まずはですね、7月大変嬉しいニュースというかですね、私にとっても、もちろん市民の皆さんもそうだろうと思いますけれど、第30回のユニバーシアードでですね、阿部裕樹選手が銀メダル、そして相澤晃選手が金メダルということで、もちろん大学生の世界大会ですから、その中で本市出身のですねランナーが本当に活躍をしてくれた。もちろん2人は多分年明けのですね箱根駅伝、あるいは都道府県対抗駅伝というのもありますけれど、さらにはこうオリンピックへの期待もですね高まっていくのではないかなというふうに本当に私も期待しています。8月といえばですね、市議会議員選挙が行われました。今回無投票での24名の議員の皆さんが当選をされたということではありますけれど、今もですね12月定例会開会中ですが、新しい議員の皆さんもですね市民の皆さんの負託を受けてということで、一生懸命今市政に参画して、議論を展開していただいてますので、今後の活躍をですね、私としても期待をして、おりますし、お互いにですね、市民の皆さんのためにですね、そしてまた須賀川市発展のために大いに議論をしながら努力をしていきたいなというふうに思います。
はい、それでは最後に10月から12月までの出来事についてお聞かせください。
はい、10月といえばですね、台風19号の大水害ということになってしまうんですけれど、もちろんこれは被災された方々も今もご苦労されていることと思うんですが、その台風の水害によってですね、多くの市の楽しみにされておられた行事がですね、中止を余儀なくされてしまったということで、子どもの祭典であったり円谷幸吉メモリアルマラソン大会であったり産業フェスティバル、これらがですね中止となってしまいました。残念なことではありましたけれど、ぜひ来年以降ですね、また多くの皆さんおいでいただけるようなイベント実施を心がけていきたいというふうに思います。
11月はどうでしょうか。
このてってがですね、グッドデザイン賞、皆さんG のマークご存知だと思いますけど、グッドデザイン賞の金賞をですね、受賞をしました。これは我々にとってもですね大変嬉しいニュースでしたし、このことによって徹底がですね多くの皆さん、全国の皆さんにもですね知っていただける存在になるのかなというふうに思ってますが、もちろん特徴的な施設建物であることはもちろんなんですけど、私はどちらかというとですねその中身というかですね、徹底がどのような市民の皆さんに使われ方をしたり愛されているかっていうことがもしかしたらグッドデザインなのかもしれないなと というふうに思ってます、
はい、では最後に今年1年を振り返ってのご感想、それから来年の抱負などお聞かせいただけますか。
はい、まずはですね、本当に10月の台風19号で被災された皆さんにとっては不安を抱えての年の瀬となっているかと思います。ぜひ前向きなですね気持ちで新年を迎えられることをですね、願いたいなというふうに思います。で、今日その今年1年を一緒に振り返らせていただきましたけども、もう今年はてってのオープンに始まって、東日本大震災からの復興、そして、次のステージへというそんな思いをですね、市民の皆さんにも、強く感じていただけるスタートになったかなというふうには思っていたんですけれども、まあ、そんな矢先にですね、経験をはるかに上回るようなですね水害に見舞われてしまったということで、大変その現実の厳しさというものをですね私自身も感じてますけれど、そうは言ってもですね今年も間もなく終わりになります。で、何よりもですね今年は平成から令和に時代が移った年でもありましたので、終わりは始まりでもあるというふうに思います。で、市民の皆さんにもですねぜひ心を新たに希望を持って新年をお迎えになられるようにですねお祈り申し上げたいと思います。
はい、ありがとうございました。以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。